使徒行伝第13章。さて、アンテオキアにある教会には、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビト、ルキオ、領主ヘロデの地兄弟、マナエン、およびサウロなどの預言者や教師がいた。一同が主に礼拝を捧げ、断食をしていると、聖霊が、さあ、バルナバとサウロとを、私のために聖別して、彼らに授けておいた仕事に当たらせなさい、と告げた。そこで一同は、断食と祈りとをして、手を二人の上に置いた後、出発させた。二人は聖霊に送り出されて、セルキアに下り、そこから船でクプロに渡った。そしてサラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助け手として連れていた。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、そこでユダヤ人の魔術師、バルイエスという偽預言者に出会った。彼は地方総督、セルギオ・パウロのところに出入りをしていた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロとを招いて神の言葉を聞こうとした。ところが魔術師エルマ、彼の名は魔術師とのい、は総督を信仰からそらそうとして、しきりに二人の邪魔をした。サウロ、またの名はパウロ、は聖霊に満たされ、彼を睨みつけていった。ああ、あらゆる偽りと邪悪とで固まっている悪魔の子よ。すべて正しいものの敵よ。主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手がお前の上に及んでいる。お前は盲目になって、当分日の光が見えなくなるのだ。たちまち霞と闇とが彼にかかったため、彼は手探りしながら手を引いてくれる人を探し回った。総督はこの出来事を見て、主の教えにすっかり驚き、そして信じた。パウロとその一行は、パポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から身を引いてエルサレムに帰ってしまった。しかし二人は、ペルガからさらに進んで、ピシレアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言書の朗読があった後、街道司たちが彼らのところに人を使わして、兄弟たちよ、もしあなた方のうち、どなたかこの人々に何か奨励の言葉がありましたら、どうぞお話しください、と言わせた。そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を敬う方々よ、お聞きください。この民イスラエルの神は、私たちの先祖を選び、エジプトの地に滞在中、この民を大いなるものとし、身腕を高く差し上げて、彼らをその地から導き出された。そして約40年にわたって、荒野で彼らを育み、カナンの地では7つの異民族を打ち滅ぼし、その地を彼らに譲り与えられた。それらのことが約450年の年月にわたった。その後、神は裁き人たちをお使わしになり、預言者サムエルの時に及んだ。その時、人々が王を要求したので、神はベニヤ民族の人、キスの子サウロを40年間彼らにお使わしになった。それから神はサウロを退け、ダビデを立てて王とされたが、彼について証をして、私はエッサイの子ダビデを見つけた。彼は私の心にかなった人で、私の思うところをことごとく実行してくれるであろう、と言われた。神は約束に従って、このダビデの子孫の中から救い主イエスをイスラエルに送られたが、その来られる前に、ヨハネがイスラエルのすべての民に、悔い改めのバプテスマをあらかじめ述べ伝えていた。ヨハネはその一生の工程を終わろうとするにあたって言った。私はあなた方が考えているようなものではない。しかし私の後から来る方がいる。私はその靴を脱がせてあげる値打ちもない。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中の神を敬う人たちよ。この救いの言葉は、私たちに送られたのである。エルサレムに住む人々やその指導者たちは、イエスを認めずに刑に処し、それによって安息日ごとに読む預言者の言葉が成就した。 また何ら死にあたる理由が見出せなかったのに、ピラトに強要してイエスを殺してしまった。そしてイエスについて書いてあることを皆成し遂げてから、人々はイエスを木から取り下ろして墓に葬った。しかし神はイエスを死人の中から蘇らせたのである。イエスはガリラヤからエルサレムへ一緒に登った人たちに、幾日もの間現れ、そして彼らは今や人々に対してイエスの証人となっている。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束をここに述べ伝えているのである。神はイエスをよみがえらせて、私たち子孫にこの約束をお果たしになった。それは詩編の第二編にも、あなたこそは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りである。また神がイエスを死人の中からよみがえらせて、いつまでも朽ち果てることのないものとされたことについては、私はダビデに約束した確かな聖なる祝福をあなた方に授けようと言われた。だから他の箇所でもこう言っておられる。あなたの聖者が朽ち果てるようなことはお許しにならないであろう。事実、ダビデはその時代の人々に神の御旨に従って仕えたが、やがて眠りにつき、先祖たちの中に加えられて、ついに朽ち果ててしまった。しかし神が蘇らせた方は、朽ち果てることがなかったのである。だから兄弟たちよ、このことを承知しておくがよい。すなわちこのイエスによる罪の許しの福音が、今やあなた方に述べ伝えられている。そしてモーセの律法では、義とされることができなかったすべてのことについても、信じる者は漏れなく、イエスによって義とされるのである。だから預言者たちの書に書いてある次のようなことが、あなた方の身に起こらないように気をつけなさい。見よ、侮る者たちよ、驚け、そして滅びされ、私はあなた方の時代に一つのことをする。それは人がどんなに説明して聞かせても、あなた方の到底信じないようなことなのである。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にもこれと同じ話をしてくれるようにとしきりに願った。そして集会が終わってからも、大勢のユダヤ人や信心深い改宗者たちが、パウロとバルナバとについてきたので、二人は彼らが引き続き神の恵みにとどまっているようにと説き進めた。次の安息日には、ほとんど全種を挙げて神の言葉を聞きに集まってきた。するとユダヤ人たちはその群衆を見て妬ましく思い、パウロの語ることに口汚しく反対した。パウロとバルナバとは大胆に語った。神の言葉は、まずあなた方に語り伝えられなければならなかった。しかしあなた方はそれを退け、自分自身を永遠の命にふさわしからぬものにしてしまったから。さあ、私たちはこれから方向を変えて、異邦人たちの方に行くのだ。主は私たちにこう命じておられる。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の御言葉を褒めたたえてやまなかった。そして永遠の命に預かるように定められていた者は皆信じた。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まっていった。ところがユダヤ人たちは、信心深い貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出させた。二人は彼らに向けて足の塵を払い落として、イコニオムへ行った。弟子たちはますます喜びと聖霊とに満たされていた。